い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、今日もちょっとお昼ご飯にね、
はい、
カレー屋さんに行ってきたんですけど、
はい、カレー好きだよね、足立さん。そう、
あのね、最近ちょっと目覚めてしまったことがあって。
何ですか？
あのね、うん、スパイスカレーっていうのを、
はい、
いわゆるルーを使わないカレー、
うん
うん、いわゆるスパイスあるじゃないですか、
うんうんうん、
ターメリックとかクミンとか、はいはい、まあガラムマサラとかいろいろまあスパイスあるんですけど、
はい、
それをね15、6種類買いましてね、その組み合わせて、
はい、
ルーを全く使わずに、小麦粉も使わずに、一からこのスパイスで作っていくという、
うんうん
うん、ものに手を出してしまって、
手を出してしまって、とうとう
これがね、もう無限大なんですよ。
はい、
組み合わせもいろいろ作れるし、その分量がまたちょっとね、全然何グラムっていうのを変えたらまた違う味になるし、
はい、
うん、これにちょっと手を出してしまって、
はい、
そうするとね、その、うん、やっぱりスパイス、同じようにスパイスにこだわって店出してる人いっぱい世の中にいるじゃないですか。
はい、
ルーを使わずに、
うんうん
うん、だからチェーン店
でバーモントカレーとか、あのルー、いわゆるルーを使わずに、
そうスパイスだけで作ってるカレーって、
スパイスだけのカレー、
そう、結構ありましてね。ほんでね、実はその2日前かな、あのコロンビア、はい、コロンビア8という、
うん、
お店が大阪の北浜っていうところにありまして、
はい、
これがね、まあ、大阪のスパイスカレーの、まあ、先駆者というか、
うん、
こっから始まったって言われるような店があるんですね。
はい、
ここ行ってきたんですけど、それがまた異次元のカレーで、一度ほんま大阪来たらコロンビア8、今まであのインディアンカレーって、
インディアンカレー行ったよ私、だいぶ前ですが、
あれはあそこで美味しいんですけど、
うんうん、
やっぱりスパイスカレーではないんですね。
ああ、そうですか。
うん、うん、スパイスカレーってどっちかというとスープカレーに近くて、
うんうん、
そういうその小麦粉でドロッとしたものを作ってないんで、
うん、
とろみがあんまりないんですよ。
あ、そうなんだ。
もろにこのスパイシーなカレーで、
うん、硬いってこと？じゃあルーが、
ルーがもうサラサラしてるわけですよ、もう。
あ、サラサラしてるのね。
うん、とろみがない、とろみがないんですよ。
うーん。
うん。で、小麦粉一切使用していない。
ええ。
うん。
お茶漬けみたいになるの？じゃあご飯にかけたら。
これがね、なんていうかな、うん。でもね、全く、その、薄いという感じがしなくて、味わいがすごくあって、辛みもすごくあって、まあ口ではなかなか説明できない、うん、
なんか好き、うん、スープカレーのが好きなんだもん私。
そう、あのさ、
ドロッとしたやつより、
うんうん、だんだん年々ほら、僕らその油っぽいものって、なんでしょうね、あのより、この胃にもたれなくて爽やかなものが欲しくなる。
そうです、
うん、それがね、バッチリスパイスカレーなんですよ、僕の場合は。
大人のカレーなわけですね。
そうそうそう、で、ね、ちょっと小耳に挟んだんやけど、
うん、
このカレーもしかしたらミシュランに乗るかもしれないです、そろそろ。
うん、
多分乗るはず、近々、あの最新号なんかに、で、一杯のカレーがミシュランに乗る時代がやってきてるんですよね。
すごいね。
それぐらいね、オリジナリティがあってうまいカレーなんですよ、コロンビア8さん、
はい、
SB 食品からレトルトももう最近出たというね。
あ、そうなんだ。
うん、カレーなんですけど、それとね、今日行ってきたのはヒンズーという西宮のカレー屋さん、ショップなんですけど、
はい、
こうなんと、
うん、
80種類のスパイス、
うん、多いね、
80種類ですよ、
うん、
僕ちょっともう想像もできないですからね、
うんうん、
うん、どれが何が入ってるかって食べたらね、
はい、
これもカレーではないですね。
カレーではない、
もうこれはもうこのヒンズーという食べ物というか、
へ
え、もう薬膳ですよ、要は。
ああ、なるほど。あのめちゃくちゃ辛いんですか？
いや、そんなにね、
そうではない
です。あ、もちろん汗がじわっと出てくんねんけど、
うんうん、
そんなうわーって辛さじゃなくて、
うん、
もうなんだろうな、僕薬膳が何かを全然知らないんだけども、
はい、
もうこれはカレーの次元を超えてる。もう体にもうめちゃくちゃええと。
いいな、いいな。
あのね、スパイス一個一個調べていったら、
はい、
全てに効能があるんですよ。
そうですよね。
うん、あのクミンは、何々に良いとかね。
うんうんうん、
うんうん、もうターメリックはどうやことか、
まあ、
ターメリックっていうのはもうウコンですから。
ああ、そうですよね、うん、
肝臓に
いいとかね、肝臓とかね、う
ん、だからね、うん、それがね80種類も入ってるんやから、
うんうん、
も
う
それはもう体に悪いわけがないと。
うん、
うん、そういうね、なんか美味しいねんけど体にもええやろなっていうカレーっていうかな、
ね、さっぱりしてるならよりいいですね。
そう、そうでね、やっぱりスパイスカレーって好きな人と嫌いな人に分かれるみたい。
ああ、そうですか。う
ん、今日も店主さん言ってたけど、カレーが人を選びますと。
うん。
うわ、名言やなと思ったんですよ。
うん。
うん。で、僕らがカレーを選んでるんじゃなくて、
はい。
カレーの方が人を選んでいきますからね、みたいな
話。なるほどね。
まあ、これ参ったなと思って。
うんうん、うんうん。
でね、またその人から新しいまたカレーショップを教えてもらって。
はい。
うん、これからちょっとやばいですね。
やばいですね。
うん、自分でも作りますし、そのご当地のカレーを食べ歩くというか。
いいですね。名古屋もあるのかな、
う
ん、当然。
まあ、絶対もうありますよ。
あるよね。探して行ってみようじゃん。
う
ん、
もうね、国民食ですからね。
うん。
だからね、スパイスカレーでこう検索していただければ、
はい。
スパイスカレー名古屋とかね。
スパイスカレー名古屋ね。
皆さんやったらもう皆さんのご当地やっていただいたら出てくると思う。それで一回試していただいて、
うん、
合うんやったらもうやばいですわ。うん、
はい、どっちかだね。じゃあやってみよう。
あえのやったらもう普通のルーのカレーが多分お好みやと思いますね。
うんうん、うん、
はい、ごめんなさいね、ちょっと興奮してしまいまして、
はい、
ほんまあかんね、凝り性やからね。うん、そうそうそう、それとそうですね、そう、あの来週の土曜日に鎌倉のね、あの、
はい、
勉強会のあれじゃないですか、旅の、
ええええ、
フラットさん、 そう、
はい、
そこにね、僕ちょっともう来週行くことになりましてね。
そうですか、
アンジュさんごめんなさいね、さっき行かせていただくことになりましたけど、
うん、置いてかれちゃう、
そうそう、うん、置いていくことになりまして、
はい、
第6回第6回ですね、18日土曜日、うん、ただね、せっかく行かせていただけるのか、ちょっとヒデさんに相談して、
はい、
僕ちょっと話したいことあるんですよっていうことで、
うんうんうんうん、
お願いして、ああいいですよって快諾いただいたんですが、
はい、
プチトークをさせていただくことになりまして、テーマはですね、
うん、
脳をその気にさせて、
うん、
浄化の旅を習慣にする方法という。
へえ、面白そう。
そう、あのね、
うん、
やっぱり面倒くさいって方多いんですよ。
うんうん
うん、もうそれ言われたらおしまいやねんけども
うん、うん、
楽になるの分かってんねんけど、毎日やんのがどうも面倒でっていうことで、
はい
はい、ね、朝刊メール浄化してまっかっていうのを、まあ、毎日お送りしておるわけなんですけども、溜まってますと。
そんなの無理だよね。
うん、あの
私なんかさ、やらなきゃいかんっていうのなんて5つしかできないもん。
どういうこと、どういうこと、
ね、やらなければならないって 目標を持ってやろうとしたってさ、
うん、
できないですもん。なんかね、動かされていってね、うん、あの知らないうちにやっちゃってるみたいなモードが多分あって、そこに乗ったからできたけど、今日はこれだけやるぞみたいなのはね、できないですよ私は。
はいはいはいはい、はい、ああ、この先に決めて やることができないってことね。
そう、コツコツね。
うんうん、そうそう。でも太極拳やってんでしょ。
うん、太極拳やってる。
飽きないでしょ。
飽きないですね。
うん、でやらなきゃいけないと思わないんでしょ。
思わない思わない。
うん、そういうことなんですよ。
そういうことか。
うん、だから浄化ワークをそういう風にするためにはどうしたらいいかということで。
なるほどね。
もうこれはね、脳の性質を利用するしかない。
へえ、賢そう。うん、
そう、あのね、もう気合ではならないですよ。
気合ではね、続かないです。
うん、その気合でやる必要もないしね。
うん、
うん、太極拳を毎日気合い入れて、もう
そんな続かんよね
、うん、今日はもうやりたくなきゃやろうなんてやったら、うん、どうせやらないですからね。
やらないですから、
うん、じゃあどうしたらいいのよと。
うん、
うん、たった5分10分もできへんのやったらどうしたらいいのかなということで、
はい、
うん、これね、脳を騙す。
うん、
私断酒で今日23日目になりましたけども、
はい、
一滴のお酒も飲んでおりませんが、
すごいじゃん、
これね、うん、脳を騙してるんですね。
へえ、
うん、その騙し方がいろいろありまして、じゃあどうやったらやっていいのかと、浄化ワークやりたい、やったら楽になるの分かってるもん、
うん
うん、じゃあ、やらなきゃいけないって言うと逆作用が起こるので、どうしたら毎日楽しくやれるのかなということで、 脳を騙すあの手この手を、
うん、
経験談をですね、
はい、
ちょっとポイント5つぐらいに絞って、うん、30分でお話したい。
はい、
それはもうすぐに使えます。
じゃあ行かねば。
もうこれはぜひ第6回、旅のチャイフラットさんお得でございましてですね、
ね、迷ってる方はもう、はい、いかねば、
ぜひね、うん、聞きに来ていただいて
、はい、
僕は今断酒楽しい。
うーん、
断酒やったらすごく世界が変わって、
うん、
うん、カレーもこんなん断酒してるからこんなことやってるんですよ。
そうなんですか。
じゃなかったら飲んでるもん、夕方からも。
そっかそっかそっか、
うん、6時7時から飲み出すでしょう、仕事
家で飲み出すんだ。
うん、そしたらそんなカレー夜作ろうなんて絶対思わないですよ。
そうですよね、
うん、僕、うん、仕事終わってからカレー作ってますんでね。
うんうんうん、うんうん、
だからね、すごい時間もできるし新しいことにチャレンジできたのも男子のおかげやし、
うん、
うん、次の日、もう二日酔いもないしね、
うんうん
うん、頭もスカッとしてるし、
はい、
ちゃんとね、やることによって何か手に入ることもいっぱいあるんでね、
はい、
うん、そうそう、苦しみばっかりじゃないんですよっていう話も、はい、してみたいなと思います。
はい、
はい、まだ残席4名ぐらいあるのかな、うん、ぜひね、うん、8名しか入らないということなんで。
あ、そうなんだ、じゃあ早くね、
そうですね、今日の時点では4席あるということですから、う
ん、はい、
ぜひね18日の土曜日空いてる方は
うん、
鎌倉に遊びに来てください。
はい、
はい、ということで、全部話したかな今日。うん、大丈夫ですね、うん、はい、
大丈夫ですね、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近とても疲れ果てています。何をやってもぽっかりと開いた心の穴が埋まりません。今はもう幸せになりたいとは思いません。ただ楽になりたいだけです。消えてしまいたいのですが死ぬことはできません。どうすればいいのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、消えてしまいたいのですが、
うん、
死ぬことはできないと。
うーん、
僕もね15年ぐらい前、まあ言うたらどん底で沖縄行く直前ぐらいは、
はい、
もうね M さんとこれ同じような心境やったと思うんですよ。あのね、死にたいと消えたいって同じような感じやねんか、ちょっとやっぱ違うんですね。
ね、違いますよね。
そうね。でね、あの死にたいっていうのはやっぱりこの生の延、まあ、延長線上にある、
はいはい、
ので、まあ家族とかね、
うん、
残されたこの家族とか周りの人たちにこの悲しみや迷惑がかかっていく、
はい、
というやっぱり思いが出てくるんですね。
そうですね、
うん、その思いがブレーキになって、
うん、
なかなか実行するに至らないわけですけども、
はい、
消えたいっていうことは、
うんうん、
実はねこの最初から存在しなかったことにしたい、
うんうん、
完全なる無に帰りたい、
はい、
だから人生を
そういうことだよね、うん、
逆回転させて生まれる前に戻りたいみたいな感じ、
うんうんうん
うん、そういう思いなんですね。
そうですね、は
い、ですからね僕ね観念浄化と出会う前って、
はい、
どうやってしのいでたかというと、
うん、
やっぱり苦しいんですかね現実が、
はい、
そこから逃げるためにもう事務所にで酒飲んで寝ていると、
うんうんうん、
うん、現実から逃避して酒ばっかり飲んでいましたんで、
はい、
それはね、当然ながらお金もだんだん底をついてくる。
そうですね、
うん、稼いでないですからね、
うん、
うん、とうとう酒を買うこともできなくなりまして、
うん、
仕事がない日は、
うん、
ほとんど事務所行って寝てると、
うんうんうん、
ああもうふて寝ですよね。
ふて寝してる、
うん、で、うん、幸いにもですね僕の特技は、
うんうん、
寝ること。
あ、どんな辛くても寝つきは良かったんですね。
もうね、なんぼそうなの、うん、おっしゃる通り辛いんですよ、
うん、
辛いと考えて 寝れないんじゃないかじゃなくて、僕ね寝れるんですね。
あーそっか、それは救いですね。
そう、いつでもどこでも朝から寝れるみたいな。
道路で寝てたのも聞いたことがあるけどね。
そう、道路で朝まで過ごしてカバンが取られて
る、ね、カバンがなかったという。
学生ちゃんが20代はね、僕は音楽やってましたんで、
はい、
音楽の照明でずっと全国回ったりして、で東京でライブハウスで音楽、まあ、バンドと一緒に回ってた時は、中野で、じゃあ、はいはい、バンに乗るじゃないですか。で皆さんの、僕席なかった、もう横にならしてほしかったんで、眠たかったから、だからもうみんなの足元にね、バンに寝っ転がって、僕の背中にみんな足を置いて寝た。
どんな図ですかそれ。
席がないんですよ、ギチギチすぎて、で後ろ楽器乗ってますからね。でね、嵐さん起きてやって言われて気付いたら、もう大阪梅田なんですよ。
やだ、
東京から9時間もうみんなの足の下で寝てたと思う。一回も起きずにとかでね、それが特技で救われたみたいなとこあるんですけどね。
まあね、そうなんですね。
でも起きたらまた死にたくなるわけですよ。
ああそうだよね。
そしたらね、また何とかして寝るとかね、そんな感じで寝てる時だけは安らかな気持ちになれる。
はい、
今でしたらなんであんだけ寝てたかってよくわかるんですけども、熟睡してる時って、
はい、
苦しんでる私も、楽になりたいっていう私も、その時存在してないじゃないですか。
そうですよね、楽も分かんないですもん。
何もないんですよ。で僕にとって眠りっていうのは至福の世界。
はい、
とはいえいつまでも眠ってるわけにもいかず、働いて、借金だけはもう1000万以上ありましたんでね。
はい、
借金を返しながら家族を養うという
ね、
現実に向かっていかなければならないと。でそんな時に沖縄に行って関連浄化と出会うんですけども、
はい、
浄化ワークした後って、ほら思考が静まって、
はい、
心がなんかこう軽い感じになっちゃないですか。
そうですね。
ね、30分もやってればもうなんか思いが、思考が湧いてこないというか。
そうなんです、そうなんです。
ね、その時って静寂と安らぎがある。
あるある。
だからこれね、僕にとっては眠りに落ちていく時の、こうスーッとこう安心感によく似てるな。僕にとってはね。
はい、
だから、まだ眠りたい、消えてしまいたいっていうのはあったんですよ。でも関連浄化やるとスーッとこの眠りに近いものがあったんで、
はい、
僕はそれで関連浄化にはまっていくんですね。でね、まあ浄化ワークを1年も2年もやっていると、
はい、
はっきり分かってくるのは、楽になりたい、
はい、
これ実は思考だったと。
そうですよね。
そうなんです、
その思いっていうのは全部ね。
そうなんよ、それまで分からなかったんですよ。
分からない分からない、
楽になりたい、だから観念浄化をやろう、
はい、
だったんですね。でもこの楽になりたいっていうのが思考だと気づかないと、あ、こんだけ浄化やってんのに、
そう
ね、なんで嫌な、
なんで変わらんのと、
そう、嫌な出来事がまだ起こるんだ、なんでストレスを感じるんだろうと。
ほんとジャッジばっかりしてね、また
そうなんですよ、そんな感じになってしまう。
はい、
そうでね、観念浄化を極めると苦がない世界に生きることができる、でね、思い込んでる人はね、今も少なからずいらっしゃるんですね。
はい、
自我のね、不干渉願望ってこれ相当根強い、美味しいとこだけ食べたいっていう気持ちがすごい根強いんですね。
そうですね。
そうでね、悟りが、
はい、
この熟睡した時と同じような安らぎを与えてくれるのは、楽になるからじゃなくて、
はい、
楽になりたい私は本当の自分ではない、
はい、
ということが感覚的に分かってくるからなんですよ。
そう、これ理屈じゃすぐ忘れちゃうんですけど、感覚的にね、ずっと居座っててくれるようになれば、
そう、ここね、
なんか変わるんですよね。
今ね、分からへんでも、これメモっといてください。
はい、
ここ
私よくパソコンとかにね貼っておきました。足立さんに忘れるなっていう、
これね、多分ね、明日忘れてると思う。もう
忘れてると思う。
そう、もう一回言いますよ、楽になりたい私は本当の自分ではない、ですね、
はい、
これが分かれば楽になる、楽になりたい楽になりたいってやってるうちは 楽にならないし分からないんですよね、
う
ん、
そうですね。
だからね、やってくる思いや感情っていうのは雲のように流れてくる現れに過ぎない。
はい、
ね、苦しいとかね、楽になりたいっていう思いは、やってきてまた消えていく現象なんですね。
現象ですね。そうですね。
それに気づいている意識が本当の自分であると。
はい、
ですからね、本当の自分って、苦しむこともないし、
はい、
楽になることもないんですよ。幸せになることもないし、不幸になることもない、
はい、
ただただ全てに気づいている、気づいているからこそ思考や感情がやってくることができる。
そうなんですね。
そうなんですよ。だから、空と雲の関係性によく似てるんですね。
はい、
雲が流れてくるのも空があるからじゃないですか。空という空間がなかったら雲も現れない、
はい、
ね、これによく似てるんですね。
はい、
はい、日々観念浄化を実践していると、いつの日か、
はい、
気づきの視点から世界全体を眺めている、そんな感じになってくる、
はい、
ね、ああ疲れても消えてしまいたいという思いは、現れた瞬間にそれにだんだん気づけるようになってくるんですね。
はいはい、
でね、以前の僕もそうやったけども、ほとんどの人間が思考から今世界を眺めています、
はい、
思考から見てるんですね。悟りっていうのは思考から見るんじゃなくて、視点のシフトが起こるっていうことなんです。
はいはい、視点のシフトか。
そう、気づかれている現象が今視点になってる、皆さん、
はい、
ほとんどの人間は、
ここから見てますよね。
そう、でもそれから気づいている意識に視点が変わるんですね。
はい、
そうすると楽になりたいっていう私は、やってくるものであって、自分自身ではないっていうことがはっきりする。
はい、
実在していないんですね、実は。思いであるからね。すると人生から切実さが消えて、軽やかにお気楽になる。
はい、
あのね、だいぶ前の話になるんですけども、これ僕話したかな、あの喫茶店でくつろいでる時に、ふと、もう何も考えなくていい、あ、もう何も感じなくていいんだっていう、思いが浮かんできたんですね。するとね、急に涙が、
はい、
もうドドドドドって出てきて、もうどうしようもなくなって止まんないんですよ。でね、喫茶店を飛び出したことがあるんですけども、
はい、
それからね、1時間ぐらい、
も
う咳を切ったように涙が止まらないんですよ。
あれは沖縄の喫茶店で逆だったっていうのとまた別なんですね。
また別の日でね。
それより前ですか？
それより後です。
あとにまた来たんだ、そういうのがね。
それだいぶ後、3年ぐらい後かな。
あ、そんなに。
そうそう。いきなりのことで自分でもよくわけが分かんないし、覚えてるのは、あの2人子供いるんですけど、
はい、
この娘の顔が交互に浮かんできたんですね。
あ、そうですか。
あの親ってさ、そうや、アンジュさん娘さん2人じゃないですか。
2人娘2人、
ね、一緒ですけども、子供が苦しんでる姿って見たくないじゃないですか。
一番辛いですね。
ね、悩んだり苦しんだり泣いたり、なんかそういう子供の顔って見たくない、
はい、
親はね、だって生きるって本当にこの大変なことですよ。脳が発達した人間って特に苦しむことが多いと思います。
そうです ね、
ね、誰かに何か批判されたら、傷つくし、ね、理想を描いてギャップとの、ね、現実とのギャップもまた苦しいし、
はい、
ね、もう跡形もない過去に、悔やんだりするしね。嫌なことがあったり思い出したら嫌な感じがするし、
するする、
どこにもない未来に不安や恐れを感じるし、もうほんま大変ですよ、人間って。
はい、大変です。
でもね、いつかね、子供もね、子供たちも安楽な世界に戻っていくんやなと、思ったら、なんか心からなんか安心したんでしょうね。
あ、そうですか。
その涙やと思うんですよ。ああ大丈夫なんやっていう涙、悲しんで楽しんで泣いて笑って喧嘩して、いつか必ず人間を卒業する日がやってくる。
はい、
ね、誰もがですよ。それまでね、この人間業界でね、いろんなことあるけども、
はい、
もう存分感じるだけ感じればいいんですよ。
そうですね。
全く何も問題なかったんだって、もしそんな心境になれたのなら、
はい、
これぞお気楽道です。
そうですね。
そうなんですね。だからね、今を否定しないこと。
はい。
ね、幸せを感じてるんですけども、どうしたらよいでしょうかなんてね。何回も言いますけど、こんな相談一度もないんですよ。
相談ないですね、そんなのがね。
もうそろそろ10年ですけどね、
はい、
1回もそんなメールももらったことないし、
うんうん、
そんな相談も受けたことがない、
はい、
ですからね、感覚感情皆さんジャッジしています必ず、
うん、そうそう、うん、
それで心地よいものだけプリーズ、
うん、
うん、幸せプリーズ、不幸嫌、
はい、
ね、怒りは嫌、
うん、
悲しみ大嫌い、
うんうん
うん、喜びだけちょうだいって言ってやってるわけですから、
そうです、
一度ねチェックしてみてください、
はい、
ジャッジしてませんかって自分に対して、
うん、うん、
そしたらね、モヤモヤしてる時は必ず何か掴んでますから、
うん、はいはい、
執着してそれが手に入れないモヤモヤであったりするんでね、
うん、うん、
ぜひチェックしてみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。